三面、市民生活、七年度マイナンバーカードの出張申請、団体向け。市では、マイナンバーカードを初めて取得される方に対し、市職員が企業、施設、地域団体等へ訪問し、写真撮影、無料を含めた申請手続きのサポートを行っています。対象、次の要件を満たす団体で、おおむね5人以上の申請が見込まれること。なお、予約状況等により、ご希望に沿えない場合があります。団体要件、申し込み団体において受付会場、市が持参する機器等を利用する電源の準備ができること。申し込み団体が出張申請希望者に対し、必要書類の事前配布、案内等ができること。申請者要件、東久留米市に住民登録がある方、マイナンバーカードの申請を初めて行う方、申請する本人が実施会場に来場できること、15歳未満の方、および成年被後見人は、法定代理人の同伴が必要。最新の氏名、住所等が記載された本人確認書類を持参できる方。問い合わせ、市民課住民記録窓口係、電話 042-470-7722。 子どもと教育。8月は児童手当等の定例払い月です。振込予定日、児童手当は8月8日金曜日、特別児童扶養手当は8月8日金曜日。なお、金融機関によっては入金が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。 母子・父子自立支援プログラム策定事業のご案内。市では、20歳未満の子を扶養する母子家庭の母、または父子家庭の父、生活保護受給者は対象外の状況、ニーズ等に応じた個別の自立支援プログラムを策定し、これに基づいて各種支援事業を活用することで、きめ細やかで継続的な自立、就労支援を行っています。対象、市内在住で一人親家庭の親。申し込み、児童青少年課、市役所2階へ電話予約の上、ご相談ください。問い合わせ、どうか女性支援係、電話 042-470-7736。 囲み記事、国民年金だより。病気や怪我で障害が残った時は、障害基礎年金を。次の受給要件を満たす場合、障害基礎年金が受けられます。受給要件。丸1、初診日において、国民年金の加入者、または60歳以上、65歳未満で、老齢基礎年金を受給していない国内在住者。丸2、初診日の前々月までに保険料を納めた期間、保険料免除等の期間を含む、が加入期間の3分の2以上あること、もしくは初診日の 前々月までの1年間に未納がないこと。3、障害認定日、病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状を固定した日の障害程度が政令に定められている障害等級の1級か2級のいずれかに該当した場合、身体障害者手帳の等級とは異なります。20歳前に初診日があるとき、20歳前に病気や怪我で障害が残った方、国民年金の障害等級が1級か2級に該当した場合も、20歳になると障害年金が受けられます。所得制限があります。手続き先は、初診日が国民年金第1号被保険者期間中、または20歳前であるときは、市保険年金課、市役所1階、または年金事務所、厚生年金や第3号被保険者期間中などである場合は、年金事務所のみとなります。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。新小学1年生の就学時健康診断。問い合わせ、学務課、電話 042-470-7779。8年4月に小学校へ入学予定の方を対象に、健康診断を実施します。対象者には、就学時健康診断通知書を送付します。9月中旬頃発送予定。住民登録上の入学予定校で受診してください。実施期間、10月2日木曜日から11月26日水曜日。受付は各小学校で、いずれも午後1時半から行います。表参照。表、令和8年度入学予定者、就学時健康診断日程。学校名、実施日の順に読みます。学校名、第一小学校、実施日、11月12日水曜日。第二小学校、10月31日金曜日。第三小学校、10月2日木曜日。第五小学校、10月24日金曜日。第六小学校、11月26日水曜日。第七小学校、10月15日水曜日。第九小学校、10月29日水曜日。第十小学校、11月4日火曜日。小山小学校、10月30日木曜日。新宝小学校、10月21日火曜日。南町小学校、11月19日水曜日。本村小学校、10月3日金曜日。表終わり。対象、平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの方。注意事項、1、次のいずれかに該当する方は、学務課保健給食係へご連絡ください。私学など他校へ入学予定で受診されない方、9月25日木曜日までに、就学時健康診断通知書が届かない方、病気その他やむを得ない事由により、住民登録上の入学予定校で受診できない方、通知書が届いてからご連絡ください。2、外国籍のお子さんで 就学を希望する方は、早めに学務課、市役所6階で手続きをしてください。児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請はお済みですか？問い合わせ、児童青少年課女性支援係、電話 042-470-7736。 次の支給対象に該当し、現在手当を受けていない方は申請してください。ただし、所得制限があります。児童扶養手当。支給対象。次のいずれかに該当する原則18歳に到達した日の属する年度末までにある児童を養育している父親か母親、または養育者。父母が離婚した児童。父または母が死亡した児童、父または母が重度の障害を持つ児童、父または母が生死不明の児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで解体した児童、父または母が、母または父からの申し立てにより発せられた DV 保護命令を受けた児童。支給金額、月額。児童一人の場合、46,690円。児童二人目以降の加算額、一人につき11,030円。所得に応じて減額される場合があります。特別児童扶養手当。支給対象。次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している方。知的障害、愛の手帳1から3度程度がある児童。身体に障害、身体障害者手帳。1から3級程度がある児童など、支給金額、月額、重度の障害児、1級、56,800円、中度の障害児、2級、37,830円。現況届の提出をお忘れなく。現況届は、受給資格の確認のために必要なもので、提出がないと手当が支給されなくなる場合がありますので、ご注意ください。現在受給中の方には、現況届のお知らせを郵送します。受付期間中に児童青少年課へ来庁いただき、現況届のご記入をお願いします。児童扶養手当については、郵送でも提出できます。現況届受付期間、8月1日金曜日から29日金曜日。4面、子どもと教育。就学援助費の申請はお済みですか？市では、経済的な理由などにより、公立小中学校の教育費が大きな負担となっている家庭に対して、費用の一部を援助しています。市外からの転入などにより、まだ手続きをしていない方は、学務課、市役所6階で支給手続きをしてください。対象、お子さんと生計をいつにする方全員が、次のいずれかに該当している家庭。1、生活保護の停止、または廃止、認定基準を上回る収入がある場合や、転出の場合を除く。2、7年度市民税の非課税、または減免。3、個人事業税、固定資産税の減免。 丸4、国民年金の掛け金の減免。丸5、国民健康保険税の減免。丸6、児童扶養手当の受給。丸7、生計をいつにする全員の収入金額。令和6年分が認定基準以下。その他、7年中に収入が減少するなどして、家計が急変した家庭については、同年の収入状況により判定します。問い合わせ、どうか学事係、電話 042-470-7779。駆け込みハウス。市では、各中学校地区駆け込みハウス実施委員会、構成員は PTA、学校、自治会、商店会、地区青少年健全育成協議会など、と協力して、子どもが身の危険を感じたときに一時的に避難できる協力家庭などを、駆け込みハウスとして登録しています。現在、市内全域に約1500件の登録があり、目印として玄関などに黄色いステッカーを表示しています。駆け込みハウスのステッカーの画像があります。駆け込みハウスにご協力を。地域の皆さんのご参加、ご協力があってこそ、子どもたちを犯罪の危険から守ることができます。協力家庭の募集は随時行っておりますので、子どもたちを地域で守る駆け込みハウスへのご理解、ご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、児童青少年課、児童青少年係。電話 042-470-7735。 高齢者福祉。介護保険施設における居住費、部屋代、食費の軽減制度。介護保険施設サービスを利用したときは、施設サービス費、利用料の自己負担分、負担割合1割、2割、3割のいずれかに加え、居住費、食費、日常生活費などの費用を支払いますが、所定の要件にすべて該当する方は、申請により居住費、食費の軽減制度、負担限度額認定が受けられます。居住費・食費の軽減制度、負担限度額認定とは、所得区分に応じて、居住費・食費の負担限度額、施設に支払う1日あたりの自己負担額の上限が設けられます。認定期間は、申請があった月の初日から翌年7月31日、1月から7月の申請の場合は、同年7月31日までです。毎年8月1日を基準日として、更新の手続きが必要です。施設入所や短期入所サービスの利用申し込みの予定がある場合は、早めに介護福祉課、市役所1階で申請してください。詳細は、広報7年6月1日号4面または市ホームページをご覧ください。対象サービス、施設サービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院など。短期入所サービス、短期入所生活、療養、介護、介護予防短期入所生活、療養、介護。要件、1、世帯全員及び配偶者、世帯が分離している場合を含む、が、住民税非課税。2、 預貯金など資産の合計額が基準額以下。表参照。表、預貯金等の基準。縦軸の項目は、住民税非課税世帯4種類と、生活保護受給者等の2項目です。横軸は、収入等が下記の場合、預貯金等の基準です。住民税非課税世帯から読みます。収入等が下記の場合、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間120万円超の場合、預貯金等の基準、単身で500万円以下、夫婦で1500万円以下、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間80万9000円超、120万円以下の場合、単身で550万円以下、夫婦で1550万円以下、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間80万9000円以下の場合、単身で650万円以下、夫婦で1650万円以下、老齢福祉年金受給者の場合、単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下、生活保護受給者等の場合、要件なし。なお、第2号被保険者65歳未満の方の預貯金等の基準は、収入等に関係なく、単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下です。表終わり。申し込み、随時受付。なお、新たに施設サービスの利用予定がある方、要件に当てはまらず、更新申請を行わなかった方、または更新申請をしたが、認定結果が非該当であった方でも、その後の所得状況や世帯状況、預貯金などの資産状況が変わり、要件に当てはまった時点で申請することができます。判定の結果、承認された場合は、申請月の初日から負担限度額が適用となります。問い合わせ、どうか介護サービス係、電話 042-470-7750。 囲み記事、障害がある方のための手当。問い合わせ、障害福祉課、電話 042-470-7747。 特別障害者手当、障害児福祉手当など、受給資格の所得制限限度額は、8月1日より、下記の通り変更になります。所得制限限度額、表1参照。表1、特別障害手当などの所得制限限度額表、7年8月1日基準、扶養親族等の数、本人、扶養義務者など、順に読みます。扶養親族等の数、0人、本人、366万1000円、扶養義務者など、628万7千円。一人、404万1千円。653万6千円。二人、442万1千円。674万9千円。三人、480万1千円。696万2000円。 4人518万1000円717万5000円5人556万1000円738万8000円表終わり。扶養親族等のうち、老人控除対象配偶者、または老人扶養親族がある場合は、一人につき10万円を、特定扶養親族19歳から23歳未満がある場合は、一人につき25万円を加算します。なお、重度心身障害者手当、心身障害者福祉手当についても、今後所得制限限度額の改正が予定されています。現況届等の提出をお忘れなく、表2の手当を継続して受給する場合は、前年の所得状況、扶養義務者などの所得制限限度額は変更なし、や支給要件などの現況確認の届出が必要です。提出がない場合、7年11月期分からの手当が支給されません。現在受給資格のある方には、現況届を順次送付します。表2、現況届等の提出が必要な手当、対象、提出期限。手当、3種類あります。対象、提出期限の順に読みます。手当、障害児福祉手当。対象、20歳未満で、精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において、常時の介護を必要とする状態にある在宅の方。ただし、施設入所者及び障害年金等の受給者には支給されません。なお、本人及び扶養義務者等の所得制限あり、申請には医師の専用様式による診断書等が必要。提出期限、8月1日金曜日から9月11日木曜日。特別障害者手当、20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の方。ただし、施設入所者及び病院等に継続して3ヶ月を超えて入院している方は支給されません。なお、本人及び扶養義務者等の所得制限あり、申請には医師の専用様式による診断書等が必要。8月1日金曜日から9月11日木曜日。重度心身障害者手当。重度の心身障害のため、常時特別な介護を必要とする方で、次の1から3のいずれかに認定された方。1、重度の知的障害で常時特別な介護を必要とする方。2、重度の知的障害と身体障害の重複障害の方。3、重度の肢体不自由で、四肢機能が失われ、座っていることが困難な方。ただし、施設入所者、及び継続して3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。なお、都が直接判定を行います。20歳以上は本人。20歳未満は扶養義務者の所得制限あり。8月1日金曜日から9月1日月曜日。表終わり。
ごめん。 高齢者福祉認知症サポーターステップアップ講座認知症サポーター養成講座をすでに受講した方を対象に地域で認知症のある方や家族を支えるための活動について一緒に考える2日間の講座です。認知症サポーターから一歩進んで活動してみませんか？日時と場所、表の通り、講座の日時と場所の表があります。日時、場所の順に読みます。1日目、日時、9月12日金曜日、午後2時から4時、場所、市民プラザホール、市役所1階。2日目、9月26日金曜日、午前10時から正午が、東部地域包括支援センター、午後2時から4時が、中部西部地域包括支援センター、東部地域包括支援センター担当地域在住の方、上野原、新宝町、金山町、氷川台、大門町、東本町、新川町、浅間町、小山は東部地域センター講習室、中部地域包括支援センター担当地域在住の方、学園町、ひばりが丘団地、本町、中央町、幸い町、南沢、前沢1から3丁目、南町は中央町地区センター第3、第4会議室、西部地域包括支援センター担当地域在住の方、前沢4、5丁目、滝山、下里、柳窪、延び止め、八幡町、弥生は、西部地域センター第2、第3講習室。表を終わります。内容、講話、グループワークなど、対象、すでに認知症サポーター養成講座を受講した市民の方、定員、先着50人程度、申し込み、8月1日金曜日から電話で在住地域を担当する地域包括支援センター、東部地域包括支援センター、電話 042-428-7788、中部地域包括支援センター、電話042-451-5121 西部地域包括支援センター電話 042-472-0661 へ土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時問い合わせ介護福祉課地域ケア係電話 042-470-7777 内線2501から2503住環境8月11日月曜日祝日のゴミ収集8月11日は祝日ですが平日と同様に収集しますゴミと資源物は決められた収集日の当日、午前8時半までに出してください。小型配家電類を除く全品目が個別収集です。ゴミ収集日や分別などのゴミ出しルールは、市ホームページでご確認ください。問い合わせ、ゴミ対策課、電話042-473-2117粗大ゴミの申し込みは電話 042-473-2118 またはインターネットで市ホームページの二次元コードがあります。 公共下水道へ接続のお願い。浄化槽、汲み取り式トイレをご利用の方。下水道法で宅地内の排水設備、汚水は公共下水道への接続が義務付けられています。公共下水道は公衆衛生の向上や河川の水質保全に資することを目的に整備され、現在は市内全域で使用できるようになっていますが、公共下水道接続率は 100% に達していません。浄化槽や汲み取り式トイレをご利用の方は、早急に公共下水道への接続をお願いします。公共下水道への接続により、浄化槽の点検、清掃や汲み取りが不要となるだけでなく、発生する悪臭の問題も解決ができるため、周辺の住環境が向上します。なお、公共下水道への接続工事は、東久留米市指定下水道工事点でなければ行うことができないため、市ホームページでご確認いただくか、施設建設課下水道施設担当へお問い合わせください。問い合わせ、施設建設課下水道施設担当、電話、042-470-7759。お知らせ。市内情報の検索は、くるくるチャンネルを。東久留米の情報サイト、くるくるチャンネルは、市内情報満載のサイトです。市内や近隣の役立つ情報を簡単に検索できるサブサイト、くるくる案内所では、ハッシュタグ、くるくる案内所のハッシュタグをつけて、SNS で情報共有もできます。ぜひご活用ください。出張くるくるチャンネル案内所。サイトに登録を希望される団体の受付や SNS の使い方などを対面で相談できます。日時、9月17日、11月19日、8年、1月21日、いずれも第3水曜日、午前10時から11時45分。場所、市役所1階、屋内広場。その他、詳細はくるくるチャンネルホームページをご覧ください。問い合わせ、市コミュニティサイト運営委員会事務局、電子メール、kuru-chan@jcom.zaq.ne.jp または生活文化課市民共同係電話 042-470-7738くるくるチャンネルホームページの二次元コードがあります。囲み記事。ストップ、電気火災。問い合わせ、東久留米消防署危険物係。電話、042-471-0119。電気火災は年々増えており、死者も発生しています。火を使用している意識がないため、火災に気づきにくく危険です。電気火災の原因を理解し、火災の発生を防ぎましょう。主な火災の原因。トラッキング現象。コンセントと差し込みプラグの間に溜まったホコリが湿気を含むことでショートして発火する。トラッキング現象のメカニズム。1、コンセントとプラグの隙間にホコリが溜まる。2、ホコリが湿気を吸う。3、火花が出る。4、火災発生。火電流、タコ足配線。コンセントに複数の電気機器をつなぎ、 許容量を超えた電気を使用することで発熱し発火する。火災の防止方法。コンセントにホコリをためないよう掃除をする。水をかけない。タコ足配線をしない。許容電流を超えて電気を使用しない。電気プラグはしっかりと差し込む。コードを束ねて使用しない。電気機器の使用方法を理解し、間違った使い方をしない。故障や不具合の有無を確認する。下記の節電、省エネルギーにご協力ください。省エネは我慢や無理をするのではなく、賢く効率的にエネルギーを使うことです。家計にも地球にも優しい暮らしを心がけましょう。ご自身のできる範囲での節電、省エネへのご協力をお願いいたします。市ホームページでは家庭でのエネルギーの消費量、光熱費の見える化のため、環境家計簿や家庭の省エネチャレンジシート2025夏を公開しています。今年の夏、お子さんと一緒にぜひ取り組んでみませんか？問い合わせ、環境政策課、電話 042-470-7753、 市ホームページ環境家計簿と市ホームページ省エネチャレンジシートの二次元コードがあります。家庭の省エネハンドブックでは様々な省エネ対策を紹介しています。家庭の節電メニュー例。エアコンのフィルターをこまめに掃除する。月2回程度。冷蔵庫を開けている時間を短くする。家庭の省エネハンドブック2025東京都発行表紙の画像と家庭の省エネハンドブック2025東京都発行の二次元コードがあります。6面お知らせ。受験生チャレンジ支援貸付事業。都では受験生を持つ生計中心者に対し、学習塾などの費用や受験費用を無利子で貸し付けています。高校、大学、専門学校などの対象校に入学した場合、返済が免除されます。なお、7年度より学習塾等受講料と高校3年生等の受験料貸付上限額が増額されました。貸付対象、中学3年生、高校3年生、7年4月1日時点で20歳未満の高校、大学の中途退学者、浪人生など、貸付金額、学習塾等貸付金30万円、受験料貸付金中学3年生などが27,400円、高校3年生などが12万円、いずれも上限額。その他、利用には一定の条件があります。詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み、8年1月30日金曜日までに福祉総務課市役所1階へ。都の事業ですが、申し込みは同課が窓口となります。申請書は8年1月23日金曜日までに事前に連絡の上、同課に受け取りに来てください。郵送での手続きも可能です。問い合わせ、同課福祉政策係、電話 042-470-7749。市ホームページの二次元コードがあります。東久留米市立学童保育所運営業務委託に係る公募型プロポーザルの実施。 市では、滝山第一第二学童保育所、南町学童保育所の3つの学童保育所の運営に関する業務を行う委託事業者を一括して公募型プロポーザル方式により募集します。参加希望事業者は市ホームページに掲載の東久留米一律学童保育所運営業務委託プロポーザル実施要領などを参照し、期限までに応募してください。なお、公募締め切り等の詳細は、公募要項を必ずご覧ください。実施要領の配布、7月28日月曜日から8月18日月曜日に、市ホームページまたは児童青少年課市役所2階で取得してください。問い合わせ、どうか児童青少年係、電話 042-470-7735。 市ホームページの二次元コードがあります。臨床検査技師乳幼児検診での検査業務等の募集。任用期間8年2月から8年3月末、終了後再度任用の場合あり。なお、この期間は前任者からの引き継ぎの業務を含みます。勤務時間月2から3回程度、木曜日正午から午後4時ごろ。勤務場所、ワクワク健康プラザ、滝山 4-3-14。 募集人数、1人。報酬、日給 11,200円、交通費込み。応募資格の有無、あり。応募書類、市販履歴書、写真調布、資格証明書の写し。申し込み、12月12日金曜日までに事前連絡の上、応募書類を健康課保健サービス係窓口、ワクワク健康プラザ1階まで提出を。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話 042-477-0022。 市ホームページの二次元コードがあります。職員募集。会計年度任用職員募集。募集の詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。全体共通事項、市の規則に基づき交通費等が別途支給されます。児童更生指導員、会計年度任用職員専門職。任用期間、9月1日から8年3月31日、終了後再度任用の場合あり。勤務時間、月曜から土曜日、月124時間、午前8時15分から午後7時の間で、4から7時間のシフト勤務、変則勤務あり。勤務場所、市内学童保育所。募集人数、若干名。報酬、月額22,470円。応募資格の有無、あり。募集説明会、8月12日火曜日午前11時から30分程度、501会議室。申し込み期間、8月14日木曜日まで。問い合わせ、児童青少年課児童青少年係、電話 042-470-7735。 健康増進事業に従事する 会計年度任用職員、会計年度任用職員アシスタント職。任用期間、9月中旬から8年3月31日。勤務時間、月に平日の8日間、午前9時から午後5時、昼休憩1時間、その他週末の出勤あり。勤務場所、ワクワク健康プラザ、滝山 4-3-14 等。募集人数、2人。報酬、時給1163円。応募資格の有無、なし。申し込み期間、8月29日金曜日まで。問い合わせ、健康課保健サービス係、電話 042-477-0022。 配膳業務、小学校給食、会計年度任用職員アシスタント職。任用期間、9月1日から8年3月31日。終了後、再度任用の場合あり。勤務時間、原則、給食実施日の午前10時から午後3時半、または午前11時から午後4時。2週勤務で1週休みのシフト制。シフトにより、前期の時間で週ごとに変動。勤務場所、第7小学校、滝山 7-26-30。 募集人数、1人。報酬、時給1172円。応募資格の有無、なし。申し込み期間、随時受付。問い合わせ、学務課保健給食係、電話 042-470-7779。 囲み記事。行政情報アプリ町色でも広報東久留米をご覧になれます。スマートフォンなどで同アプリを取得してお住まいの地域で東京都東久留米市を登録の上ご利用ください。ご注意、通信料は利用者の負担になります。問い合わせ、秘書広報課広報係、電話 042-470-7708。 町色の二次元コードがあります。第43回市民みんなの祭りの出演者募集。問い合わせ、産業政策課、電話 042-470-7743。 11月15日土曜日、16日日曜日に開催される市民みんなの祭りで音楽、合唱、創作ダンスなどのパフォーマンスを行う出演者を募集します。なお、今年度より申し込みフォームからの応募も可能となりました。下記または市ホームページに掲載の方法よりお申し込みください。参加費、無料。なお、出演に関する経費、運搬、交通費などはすべて出演者負担。申し込み資格、どなたでも。ただし、申し込み多数の場合、市内の方を優先する場合があります。パフォーマンス場所、市役所ステージ、または東久留米駅西口路上ステージ。パフォーマンス時間、入退場を含め15分以内。なお、同じグループを複数に分けて15分以上続けて出演することはできません。別時間枠であれば出演可能です。提出物、ステージ出演申込書、 使用する音源、出演団体名、曲名、楽曲時間を記入してください。申し込み用紙の配布期間、場所、8月12日火曜日から9月8日月曜日に産業政策課窓口、市役所6階、または市ホームページで。なお、窓口での申し込み用紙の配布及び受付は、開庁日時の午前8時半から午後5時、正午から午後1時を除くです。申し込み、8月12日火曜日から9月8日月曜日に、申し込み用紙に出演内容などを記入の上、産業政策課に持参し提出してください。なお、申し込み用紙は返却しません。出演の可否及び時間などは選考の上決定します。なお、応募多数の場合はご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。申し込みフォームからの応募の場合、使用する音源を9月8日月曜日までに同課へ提出してください。市役所ステージと路上ステージの写真と市ホームページと申し込みフォームの二次元コードがあります。
7面、観光書など、7年度、就学義務猶予、免除者等の中学校卒業程度認定試験の実施。病気など、やむを得ない事由により、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除された方などに対し、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するための認定試験を文部科学省が実施します。合格した方には、高等学校の入学資格が与えられます。受験案内など、受験案内配布期間、8月29日金曜日まで、受験案内配布場所、都教育庁地域教育支援部義務教育課小中学校担当、新宿区西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎16階北側、問い合わせ、どうか、電話 03-5320-6752、 願書試験日など、願書受付期間8月29日金曜日まで消印有効、願書受付場所、文部科学省総合教育政策局障害学習推進課認定試験第二係、千代田区霞ヶ関 3-2-2、 試験期日10月16日木曜日、試験科目国語、社会、数学、理科、外国語、英語。試験会場、東京都教職員研修センター、文京区本郷 1-3-3。 合格発表11月25日火曜日に結果通知発送予定。問い合わせ、どうかかり、電話 03-5253-4111、 内線 3267-2024。 都営住宅入居者募集。種類対象、丸1、ポイント方式、家族向けのみ、一人親世帯向け、高齢者世帯向け、心身障害者世帯向け、多子世帯向け、特に所得の低い一般世帯向け、車椅子使用者世帯向け。丸2、抽選方式、単身者向け、 車椅子使用者向け、単身世帯向け、シルバーピア、単身二人世帯向け。なお、丸には居室内で病死などがあった住宅を一部含みます。また、丸一、丸二、それぞれに申し込み資格がありますので、詳細は募集案内をご確認ください。案内配布期間、場所、8月1日金曜日から12日火曜日、土曜、日曜日、祝日を除くに、都市計画課、市役所5階、総合案内、市役所1階、上野原、ひばりが丘、滝山の各連絡所、東部地域センター他で募集案内を配布。配布期間中は、都住宅供給公社ホームページからも取得できます。なお、8月2日土曜日、3日日曜日、9日土曜日、10日日曜日、11日月曜日祝日、いずれも午前9時半から午後5時は、東京観光情報センター前、都庁第一本庁舎1階で配布します。申し込み、8月18日月曜日までに、1が同校舎募集センターに筆着、2が渋谷郵便局に筆着、募集案内に同封の申し込み用紙封筒に、必要事項を記入の上郵送、または都営住宅入居者募集サイトで。問い合わせ、同校舎募集センター。電話 03-3498-8894。土曜、日曜日、祝日を除く。8月1日金曜日から18日月曜日は、電話03-5467-9269または電話0570-010-810土曜、日曜日、祝日を除く。都営住宅入居者募集サイトと都住宅供給公社ホームページの二次元コードがあります。都税に関する手続きが来所せずにできます。都主税局では、納税者の方が都税事務所等に来所することなく、郵送やインターネットなどでお手続きできる仕組みを設けております。郵送や電子による申告、申請、届出、キャッシュレスによる納付方法等をぜひご利用ください。詳細は、同主税局ホームページをご覧ください。問い合わせ、立川都税事務所、電話 042-523-3171、都主税局ホームページの二次元コードがあります。シルバー人材センター入会説明会のご案内。シルバー人材センターでは、定年退職した方や、社会参加をしたい方など、多くの方が働いています。自身の豊かな人生経験を地域で活かしてみませんか？まずは、お気軽にご参加ください。日時、8月20日水曜日、午後1時から4時の間で1時間程度。原則、毎月第3水曜日に開催。場所、同センター、下里 4-1-44。対象、市内在住の原則60歳以上で健康で働く意欲のある方。定員、先着20人程度。持ち物、入会手続きを希望する方。年度会費2000円、本人確認書類、筆記用具。申し込み、開催日の2日前までにご連絡ください。同センターホームページから仮登録ができます。 問い合わせ、同センター。電話 042-475-0738。囲み記事。販売中、ガイドマップ東久留米。ガイドマップ東久留米は、新たに市内に転入した方に無料で配布するほか、希望する方を対象に、生活文化課市役所2階で有償販布しています。内容、大きさは、A1 番、蛇腹折り三つ山プラス2つ折り。色はカラー刷り。その他、表面のイラストマップには、市内地域に点在する公園や緑地、ぶらりスポットや東久留米祭事記などが載っています。裏面は東久留米全図のほか、東久留米駅発着のバス路線やバス停も表示しています。費用、一部100円。問い合わせ、秘書広報課広報係。電話、042-470-7708。ガイドマップ東久留米の表紙の画像があります。市民伝言版前期分の申し込み受付中。広報東久留米市民伝言版の前期分7年10月1日号分までを現在受け付けています。市民伝言版の申し込みは原則、市ホームページの申し込みフォームからの電子申請となります。場所を問わず、いつでも申し込み可能なため、ぜひご利用ください。なお、郵送、電話、ファックス、メールでの申し込みはできません。また、申し込みフォームでの申し込みが難しい方は、窓口でも受付が可能です。ご注意。市ホームページで掲載にあたっての詳細を必ずご確認ください。問い合わせ、秘書広報課広報係、電話 042-470-7708、市ホームページの二次元コードがあります。市民伝言版、会員募集、観世流陽極同好会、春秋会、日時、毎月第2、第4金曜日、午後1時半から3時半。場所、滝山団地、第2住宅集会所。費用、会費、6ヶ月2000円。その他、一緒に楽しく歌いませんか？経験者歓迎。見学課、問い合わせ、中村、電話 042-474-9079、陽極観世流東久留米修正会、日時、毎月第1、第3金曜日、午前10時から11時、場所、滝山団地、第二住宅集会所。費用、会費、月5000円。その他、プロの能楽師の指導の下で役割ごとに分担して歌います。問い合わせ、中村。電話、042-474-9079。催し、少林寺拳法無料体験会、東久留米市少林寺拳法連盟。日時、毎週水曜、金曜、土曜日、午後7時から9時。場所、第5小学校、水曜日。第1小学校、金曜日。スポーツセンター、土曜日、他。費用、無料、随時開催しています。その他、詳細はお問い合わせの上、 運動のできる服装でお越しください。対象、子供から一般。問い合わせ、伊藤。電話、090-4019-8369。納涼盆踊り大会、下里ふるさとの会。日時、8月9日土曜日、10日日曜日。いずれも午後6時から9時半。場所、下里氷川神社。費用、無料。その他、第7章太鼓クラブ演奏、和太鼓欅演奏、下里林連演奏。問い合わせ、島崎。電話 042-471-1385。この子たちの夏、1945、広島、長崎、市民朗読劇の会。日時、8月30日土曜日、午後2時開演、1時半開場。場所、西部地域センター多目的ホール。費用、無料。その他、被爆から80年、言葉を持たぬ死者たちの声を今年もまた皆で届けます。問い合わせ、春田。電話、042-473-0769。中国語初心者、60歳から80歳向け、中国語学習会、加護の友。日時、1-9月1日月曜日、2-9月15日月曜祝日。いずれも午後2時から3時半。場所、1-障害学習センター、2-南部地域センター。費用、無料。その他、中国語、中華文化との触れ合いをお楽しみに。中国語の発音、基本単語と日常会話を学ぶ。問い合わせ、大山。電話、070-8335-1963。